杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に早稲田大学人間科学学術院教授長島圭さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
長島先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は体温の測定方法についてご教示くださいということで、まあ、左右差はなぜ起こるのでしょうか。体温計を入れる向き、角度、あるいは動く子どもを抑える方法についてご教示ください等々あります。先生、まずこの体温ですが、まあ、我々も何気なく、まあ、口にしておりますけど、そもそもこの体温、まあ、いわゆる平熱というのからスタートいたしますけれども、これかなり個人差があるものと考えてよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、元気な人で測定したデータがまあいくつかあるんですけど、まあ、それでもやっぱり 35.78度から37度を超えるような人がおりまして、うん、まあ、脇の下で測った平熱っていうのはそれぐらい、まあ、1.5 度ぐらいにわたってあるような、ちょっと割と幅の広い温度になります。
まあ、37度前半ぐらいまで平熱はもうあり得ると考えてほしい。
そうですね、まあ、そんなに多い人数じゃないですけど、うん、決して感染症起こってない人でもそれぐらいなり得るっていうのがあります。
これは時々例えば昔に比べると体温が上がってきたとかこうおっしゃる方いらっしゃいますけど、これはあると考えてよろしいんでしょうか。
まあ、しょっちゅうってことはないと思うんですけど、あり得ることだと思います。まあ、平熱っていうのはそんなに動くもんじゃないんですけど、やはりちょっと基礎代謝とかそういう影響を受けて、体温が上がったり下がったりっていうのは、まあ、わずか 0.2 とか 0.3 度ぐらいのものですけど、あり得ることです。はい。
あとこの日差変動とか日内変動ですが、これはいかがでしょうか。
まあ、体温そもそも朝起きるちょっと前に低くて、はい、夕方、まあ、6時ちょっと前ぐらいに一番ピークになるっていうリズムがありますので、まあ、平熱脇の下で測っても、まあ、ちゃんと測ればそういうリズムを拾うことになります。まあ、変動が当たり前っていうのが人間、むしろそういう変動がある方が健康な生活をされてるかなとは思うんですけどね。
なるほどですね。はい。それから性差ですが、男と女、まあ、女性の場合こう生理の影響あるかもしれませんけど、それを別にしてですが、これいかがでしょうか。
まあ、基本的には男女差はないと思います。我々も実験で測ったりしてますけど、まあ、男性が高いとか女性が高いという方は特になかったんですね。はい。
民族差はいかがですか。
それもあんまりない、まあ、自分がちゃんと測ったわけじゃないんですけど、うん、まあ、いろんな国で実験したりしてますけど、特にどっかの国の人が高くてっていうことはあんまり経験してないですね。はい。
例えば、ね、非常にシベリアの寒いところ、あるいはインドの暑いところ、こういった方々で、まあ、あまり差がないと考えてほしい。
そうですね。まあ、ただちょっと暑さに潤化したような人ですね、うん、熱帯地方で住んで活動性も高いような人っていうのは少し低いかなっていうのはあります。暑熱順化っていうんですけど、うん、まあ、その影響でちょっと温度が平熱が低めであるっていうことはありますけど、うん、まあ、本当わずかですけど、はい。うん、
まあ、今までのお話は原則として、まあ、いわゆる深部温度ですか、体の深いところで見た場合には全く差がないと考えています
。そうですね、基本的にまあ個人差もそんなには、まあ、健康な方だったら少なくて、民族差も少なくて、男女差もないっていうのが、あの深部温だと思います。はい、
ということで、まあ、これからの話は、まあ、普通に日常でこう脇で測るというところで出てくるお話なんですが、はいはい、まあ、まずこのご質問にあります左右差はなぜ起こるのでしょうかですが、そもそも左右差はあるのかということですが、これ先生、心臓に近い方が熱いとかという説ありますけど。
なるほど。
これはどうなんでしょうか。
まあ、基本的に、まあ、測り方の問題がかなり体温計で測る温度に影響しますので、うん、まあ、特に左が高いとか右が高いというのは私は経験したことはないです。はい。
まあ、むしろ測り方によるのかもしれませんけれど、は
い、かと思います。
この体温計を入れる向き角度とあります、これは先生一つのこう決まりのようなものはあるわけでしょうか。
決まってるわけじゃないんですけど、まあ、一番体温計の先を脇の下の一番くぼみのところに入れたいので、うん、まあ、私は体に対して鋭角に30度入れて、うん、その脇の一番深いところに体温計を置いてくださいっていうふうにはお願いしてます。う
ん
う
ん、なんか痩せてる方ですとくぼみかなり大きくてそこがスカスカになる感じもあります。
そうですね、あんまり痩せてるとこう正確に出ない可能性はあるんですけど、うん、まあ左手をしっかり締めて、うん、左に入れる場合ですね、うん、左の脇を締めて右で上から押さえてしっかり締めてくださいっていうふうには言ってます。まあ、そこまでやっていただけると隙間も消えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。
さて、これ動く子どもといいますか、これ暴れる子どもをどう測定するかというご質問ですが、
はい、これはなかなか大変なんですけど、はい、まあ、一つは赤ちゃん用の製品を作っているようなメーカーさんは割と短時間で、うん、まあ、30秒ぐらいで、うん、まあ、予測法っていうんですけど、はい、まあ、そういう方法でできるだけ短く、うんうん、まあ、ある程度測れるような機械っていうか、うん、体温計を開発されてますし、うん、あとはですね、まあ、いきなりやるとやっぱり赤ちゃん暴れちゃうと思いますので、あ、まあ、日頃ちょっと習慣づけていただくっていうのも一つ手かなと思います。
はい、なかなか大変だということですね。
そうですね、ちょっと暴れちゃうとやっぱりそもそも体温上がってしまうので、うん、まあ、なかなかちょっといいお答えを差し上げることができないですけど、はい、
コロナの時に活躍しましたの非接触型の、まあ、体温計ですか、ありますが、あれはいかがなんですか。
ちょっと今から言うとあんまりちゃんと測れないっていうのが本当のところで、まあ、当時は仕方ない部分もあると思うんですけど、うん、皮膚の温度ですから誤差がかなり大きくて、うんうんうん、まあ顔のおでこのあたりとかで測ると、まあ、だいぶその差ちっちゃくなるんですけど、それでもやっぱり誤差を含む場合が多いので、うん、ちょっとよくやってきたなっていうのが、うん、感想です。
なるほど。はい、こっちでは、まあ、暴れているような子どもやはり体温は少し上がってきてしまうわけでしょうか。
そうですね、まあ、動くっていうそのものの影響もありますし、うん、あと、まあ、心理的なこう発熱っていうのがありますので、うん、緊張したりとか、うん、不安になったりすると体温上がってしまうので、うん、その影響をかなり受けますね。はい、
まあ、なかなか測定法だけでもこ うまくこう解決しにくいのかもしれませんけど、
はいはい、
ということで測定方法というあたりに移りたいと思いますけど、先生、まあ、体温計といいますともうこれ昔から水銀ですね、我々の世代ですずっと水銀が来ましたけど、これは今でも水銀の測定法が標準であると考えてよろしいでしょうか。
今も電子のセンサーになっております、はい、まあ、やはりこう扱いの問題とかありますし、はい、割れて水銀がこう散らばってしまうと問題がありますので、うんうん、まあ、そういうものもあるのと、あとやはりセンサーの精度がかなり良くなってますので、うん、もう少し前にそれが標準になってます、ま
あ、電子体温計の中でやはり標準化というものはもう作られていると考えて
よろしいですか。そうですね、基本的に、まあ、標準のあるものがあって、うん、それをもとに製造されているっていうことです、うん、はい、
この電子体温計には本当にこう特にこう測定時間でピンキリがありまして、もう瞬間で測れるようなものを謳っているものもありますし、 まあ、30秒1分といろいろとあるようですけど、このあたりはどう考えたらよろしいんでしょうか。
基本的に短く測れるものっていうのはそういう、まあ、アルゴリズムを使って予測してますので、
うん、
どうしても誤差多くて、うん、まあ、昔ながらの方法でいうと10分間置いて、うん、まあ、それが平熱の、まあ、スタンダードですので、
うん、
ぜひどこかのタイミングで自分の本当の体温っていうのを測っていただきたいなっていうふうには思っております。
基本はやはり10分
間。10分ですね。やはり、うん、脇に入れて、その中の温度が平衡状態に達するのが、やっぱり5分じゃちょっと足りなくて、やっぱり10分だと十分っていう時間ですね。はい。
なかなか先ほどのありました、こう、脇をしっかりと10分間締めるというのは、なかなか苦痛だった気がしますが、
はい、
まあ、一度はということですね。
ぜひ、割と簡便な健康のバロメーターになりますので、
うん、
お願いしたいと思います。
ね、はい。まあ、それが一番正確ということで、まあ、実際にもう簡便法で、まあ、測るという場合でも、やはり30秒から1分のものなんでしょうか。
そうですね。まあ、自分はやっぱり1分は欲しいかなっていうふうには思ってます。はい。
まあ、1分ぐらいあるとかなり近くなってくるかな。
そうですね。まあ、誤差も少ないかなっていう印象を持ってます、
うん。まあ、そういったいろいろな測定方法がある上で、まあ、体温をこうどう生かしていくかということで、少し先生のご専門のお話も聞きたいわけですけど、まあ、こう体温を測定して、でそれを今度こうどういうふうに応用していくかといったあたりは、これいかがなんでしょうか。
まあ、いろんな疾病があって、特に代謝疾患っていうのは代表的な低体温の疾患ですし、
うん、
割と、まあ、甲状腺の病気とか多くて、うん、まあ、高代謝低代謝になって、まあ、それがかなり症状に出るような状態になると、やっぱり体温が高い、うん、あるいは体温が低すぎるっていうのが出ますので、
うん、
まあ、その辺は結構自分の症状と、それを判断するための指標にはなるかなというふうには思います、うん、あと、まあ、女性だったら生殖期の問題がありますので、まあ、いろんなこうホルモン測定とかありますけど、まあ、基礎体温をつけていただくっていうので、かなりこう自分の体調っていうのは管理できますし、
うん、
病院に行かなくても分かりますし、
うん、
それは便利かなっていうふうには思います、うん。まあ、何もなくてもやはり体温の調節っていうのは人間にとって、まあ、根源的なもので、
ですね、
コントロールできてて当たり前なので、うん、それが破綻してるっていうのはやっぱりどっかおかしいっていうふうになりますので、まあ、なかなか感染症じゃないと測る機会がもしかしたらないかなとは思うんですけど、うん、まあ、当然感染症のためには診断するには体温ってとても便利なんですけど、それ以外にも自分の体調をこうもうちょっと長いスパンの体調管理するにも体温っていうのはこういいかなっていうふうに思ってます。
どうも先生ありがとうございました。
今日のお客様は早稲田大学人間科学学術院教授長島圭さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。